2、講演、障害者総合支援法の改正について、厚生労働省社会援護局、障害保険福祉部、障害福祉課、課長補佐、照井直樹さん、後編。先月の6月1日に通常国会が閉会、会期内で改正障害者総合支援法が成立しました。どのような改正が加えられたのでしょうか。通勤通学時や入院時の同行援護の利用はどうなったのでしょうか。そして65歳問題は、などなど、今回は改正のポイントについて詳しく解説をしていただきます。
障害者総合支援法施行後3年後、3年を目途とした見直し事項ということで、総合支援法施行と同時に、検討してくださいというふうなことが言われています。で、その中でですね、特に関係の高いものとしましては、常時介護を要する障害者等に対する支援、障害者等の移動の支援、障害者の就労の支援ですとか、あとは、意思疎通支援のあり方についてなどなどを、見直す制度というふうなことで、総合支援法施行後3年後に、こういったことについて、議論をし見直してくださいというふうなことを、言われております。で、こういったことを踏まえて今回、総合支援法の見直しを、進めることといたしました。今回、改正にあたって何種類かの手法があります。で、まずは法改正で、次は報酬改定で、もう一つは通知の改正という3つの手段があります。で、どういった法改正の、ものがあるかというようなところなんですけれども、障害者の望む地域生活の支援というところで、まずは、定期巡回の、サービスというのを、自立生活援助という名称で創設をするということを予定しています。で、2つ目、今度は、職場定着の支援につきましては、就労定着支援という名称で、新たなサービスを、予定をしております。で、3つ目、重度訪問介護について、医療機関への入院時も一定の支援を、可能とする。で、これについては、重度訪問介護のサービスの提供場所に関しての法改正が必要になります。で、今度は、65歳問題ですけれども、65歳に至るまで相当の長期間にわたり障害福祉サービスを利用してきた低所得の高齢障害者が、引き続き、障害福祉サービスに相当する、介護保険サービスを、利用する場合に、障害者の所得の状況や障害の程度等の事情を勘案し、当該、介護保険サービスの利用者負担を障害福祉制度により軽減、償還、これはできる仕組みを設けると。ですから、具体的にこうまだそのどういった範囲でというふうな議論はないですが、ざっくり言うと、現状利用者負担がゼロの人は引き続きゼロという仕組みです。ですから、現状利用者負担をお支払いいただいている人は65歳を超えると、それは保険制度の利用者負担を、お支払いいただくというようなことにはなるんですけれども、ただ、その現行のその利用者負担をそのお支払いをしていただいているその方々のその年収ベースでいうと、やはりもう本当に年金だけもらっている高齢者よりも、やはりはるか高い方が多いというようなこともあって、そこまでその利用者負担の軽減を図るというのは、やっぱり一般の高齢者の方々とのバランスを考えるとどうかなというような議論もあります。具体的にどこまでの範囲にするかというのは、今後議論を、進めていくんですけれども、現行そういう、ことを、考えています。で、一方で、いわゆる相当するサービスですよね、を、引き続き利用する場合の、利用者負担を償還するというふうなことを言あの、まあ今回その制度改正するわけですけれども、それによってそのいわゆる相当しないサービスがどうかというふうなこともあると思うんですけれども、従来から、同行援護につきましては、相当しないサービスということで、その65歳を、過ぎてもですね、その65歳前と全く同様に利用ができる、というようなことについては、従来通りですし、自治体が無用にその介護への移行をもう なんですか、そのあのゴリゴリ進めるようなことにならないような、注意喚起の通知は出すと、というふうなことは、障害者部会の中でお約束をさせていただいております。こちらが、まあ、大きな法改正の内容になっています。で、そうですね、あので、具体的に、まあ、どういったサービスかというふうなことを何点か、ご説明をさせていただきたいと思います。まずは、自立生活援助について、対象者につきましては、施設や、グループホームを利用していた障害のある方で一人暮らしを、希望する方を、対象としています。で、支援の内容につきましては、定期的に、利用者の、ご自宅を訪問して、まあ、食事、洗濯、掃除などに何か問題は、まあ、起きないかですとか、公共料金や家賃をちゃんと払えているかとか、体調の変化ですとかなどについて、まあ、定期的に巡回をして、その内容について、まあ、チェックをして、で必要に応じて助言ですとか、まあ、医療機関など、とも連絡調整をするということになっています。で、定期的に回るだけではなくて、その利用者さんからの例えば相談とか要請があった場合には、訪問したり、まあ、電話メールなどでこうどうしましたかみたいな対応をするというふうな治療をの創設を予定しています。で、こちらの事業につきましては、やはり、まあ、その利用の頻度というのは、その人によってですとか、あとはその、まあ、利用を始めて最初の頃はすごく頻回に、巡回をするだけれども、ある程度こう、まあ、落ち着いてくればその頻度が減ってくるみたいなことも、まあ、ありますので、これはいわゆるその日払いではなくて、月払いの包括払いにしたらどうかなというようなことも、まあ、これもその報酬改定で、やりますけれども、今のところは検討しています。で、次です。で、就労定着支援、こちらにつきましては、その、職場定着の支援、まあ、今でもその就労移行支援事業所ですとか、就業生活支援センターの、事業所がやっていますけれども、まあ、そういったその、支援内容について、単独の事業としてさらに強化しましょうということです。はい、で、次です。重度訪問介護の訪問先について、医療機関の中でもですね、ヘルパーさんが、一定の支援ができるようにするというようなことなんですが、まあ、一点ちょっとその、医療保険サイトといろいろこうその調整をした結果で、まあ、2つあります。で、その、1つはいわゆる、昔の、付き添い制度に戻らないようにしてほしいと、医療保険サイトからきつく言われています。ですから、そのまあ今回はその重度訪問介護の、利用者に対して、その入院先でも、支援ができるようにというふうにしましたし、あとは実際にこの事業が展開されてからですね、その、まあ、検証をしながら、具体的にその入院中にもそういった支援が必要な方々というのはどういった方がいらっしゃるのかというようなことは、実際にその、まあ、調べながらですね、今後その引き続き、議論はしていきたいというふうに考えては、まあ、おりますが、とりあえず今は、重度訪問介護の、利用者さんに、まあ、限定しているというような形になっている、ところについては、ご容赦をいただきたいというふうに思います。で、あともう一点が、いわゆる身体対応ですね。その身体に接触する行為を病院の中でしてしまうと、それは医療行為なので、そこは医療行為はヘルパーさんは病院の中でできないというようなこともありますので、そこについても、まあ、実際に児童訪問介護の、事業そのものには身体介護は、当然含まれていますので、そういうふうなことが、まあ、病院の中ではできなく、基本的にはなってしまうわけですけれども、そこら辺についてもその、実際に支援内容などを含めて今後その医療サイトとは、検討はしている予定になっています。続きまして、高齢障害者の、問題というようなことで、先ほどもちょっと申し上げました、具体的な内容というところですね、ここですね、まあ、一定の高齢障害者に対し一般高齢者との公平性を踏まえ、介護保険サービスの利用者負担を軽減・償還できる仕組みを設けると。で、対象者につきましては、65歳に至るまで相当の長期間にわたり障害福祉サービスを受けていた障害者で、次が障害福祉サービスに相当する、介護保険サービスを利用する場合で、一定程度以上の障害支援、低所得者 であるということになっています。で、こちらどういう、まあ、いろいろまだ、決めきれていないその、区分もありますけれども、その、こういった方々を対象に、1割負担については障害福祉サービスによって償還払いをするということを 今回の法改正では、実施をしようとしています。まあ、こういった中身について、どういうふうに決めていくかというのは、まあ、実際にその、一般高齢者との公平性などなどこういろいろ今後その、見ていくべきところも、まあ、ありますので、なかなかこうですみたいなことは言いにくいですけれども、そのざっくり申し上げれば、その、一定程度の障害支援区分の方で現行を、低所得の方、低所得に、分類されている方 については、まあ、1割の利用者負担を、障害サービスで償還するというふうなことは今の時点でも言えるかなというところになっています。でこれは、次が、視覚障害者を、支える事業のこれからということで、主なものを、今後の制度改正でどういうふうに、変わっていくかという、というふうなところについて、ご紹介をして、終わりにしたいと思います。老後への事業はどうなっているかというところです。で、こちらその、例えば今その、下連さんはじめいろいろその、ご指摘をいただいていますのが、報酬単価の問題で身体介護ありなし その単価の、まあ、幅がありすぎるというようなことですとか、単価の一本化が、まあ、一本化をしつつ本当の意味での身体介護の必要なその重度の視覚障害の方についてそれは別立てで報酬で評価をし報酬で評価をするというような内容の、ご提言などをその、いただいております。はい、で、次が意思疎通支援事業ですね。まあ、こちらもその基本地域生活支援事業になっていますので、そのまあ自治体によってその提供内容に非常に差があるですとか、そういうようなところについての、ご指摘をいただいている、ところです。で、この2つの事業ですね、同行援護意思疎通支援事業の見直しの方向性について、最後、ご紹介をして終わりにしたいと思います。で、同行援護につきましては、まずは医療機関入院中の方の外出外泊の移動支援は、もう同行援護が利用できるというふうなことを、今後、まあ、通知によって明確化をする予定をしております。で、このほか平成30年報酬改定においてどうしていくかということで、報酬単価のあり方について、やはりこう、まあ、従来から、ご提言をいただいて、まあ、おりますが、単価の一本化についてどうかですとか、そういったことについての見直しを30年の報酬改定に合わせてやはりやっていく必要があるのかなというふうに思っています。で、あとは、従業者要件の見直しです。こちらですね、従業者要件というのが、まあ、ヘルパーの資格以上の方と同行への従業者の養成研修を受講された方、まあ、ざっくり言うとその、方が、ガイドヘルパーとしての、資格があるということになっていますが、これに加えて盲ろう者通訳会以上の養成研修事業を修了した方も同行への、従業者としてサービスが提供できるようにしたらどうかというようなことを今議論としては進めております。で、これによって、まあ、その盲ろうの方のですね、その、まあ、移動に関しては、同行への、まあ、今でも、同行への利用は盲ろうの方されている方も多いんですけれども、まあ、これによってますます、まあ、利用しやすくなってくるのかなというふうに考えているところです。で、この他その、同行への、その従業者 その、資格につきましては、今その一定、平成30年までその経過措置として、研修の受講についてある程度猶予を、まあ、設けているところですけれども、この、経過措置につきましても今後どうしていくかみたいなところは、報酬改定と、まあ、同じタイミングでその経過措置が満了しますので、引き続き、一門連さんはじめ、検討を進めていきたいというふうに思っています。で、意思疎通支援事業なんですけれども、意思疎通支援事業につきましては、入院中においても、適切に、引き続き利用されるように周知を図るべきというふうな、ご提言を踏まえて、こちらも、まあ、明確化する、ための、通知を出します。で、これについてはその、まあ、 医療機関にその意思疎通支援者がその、入ることになりますので、まあ、あの医療保険制度の通知も合わせて改正をして、よりその医療保険、まあ、医療機関にですね、その、意思疎通支援の、方々が、入りやすい環境を、作っていくというようなことを予定しております。であとは、意思疎通支援事業 その現状ですとか、あとは、まあそれぞれ その自治体に意思疎通支援事業 その計画を立ててもらうにあたりまして、平成28年度の調査支援、調査研究事業の中でですね、まあこれらの調査研究を実施をしまして、で平成29年度以降その、まあ、実際に意思疎通支援事業の計画をですね、策定するにあたっての、まあそうですね、指針みたいなものを今後作っていくというふうな予定をしております。はい、制度改正の説明につきましては以上になります。今回 その制度改正の中で、まあ、同行援護ですとか意思疎通支援事業につきましては、直接法改正に跳ねるとというふうなことというのは、まあ、あまりないわけですけれども、そのだからといってその、制度改正そのものが頓挫したわけでは決してないですし、当然我々もその西森さんはじめその視覚障害のある方々からいろいろその、ご提言ご要望は、まあ、いただいている中で、まあそうですね、ちょっと表現はあれなんですけども、その、できるところからですね、やはりその順番にいろいろその、事業については、実施をしていきたいというふうに、まあ、思っていますし、で、総合支援法 の改正というのも一応その、改正規定というというのもその設ける予定をしておりますので、まあ今回 その法改正の終わりというようなことではなくて、そうですね、その引き続きその、時代の状況の変化に応じて、まあ、柔軟に変化をしていくものとい うに考えておりますので、また、引き続きです、ね今後ともよろしくお願いしたいというふうに思います。私からの説明は以上になります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。
厚生労働省は6月28日付で自治体や関係機関に通知、小規発0628第1号を発出しました。5つ目では、入院中の医療機関からの外出外泊時における同行援護等の取り扱いについてとし、医療機関に入院した障害者などが外出及び外泊時において同行援護などを利用することについて、同行援護等の対象となる障害者等が医療機関に入院するときには、入退院時に加え入院中に医療機関から日帰りで外出する場合、一泊以上の外泊のため医療機関と外泊先を行き来する場合、および外泊先において移動の援護等を必要とする場合は、同行援護等を利用することができることを周知徹底するよう求めるもの。2通目は、意思疎通を図ることに支障がある障害者等の入院中における意思疎通支援事業、括弧地域生活支援事業、括弧閉じの取り扱いについてとし、地域生活支援事業実施要項における対象者に聴覚、視覚などの障害を明文化、利用範囲についても入院中における利用も可能となっていることを周知徹底するよう求めるもの。3通目は、特別なコミュニケーション支援が必要な障害者の入院における支援についてとし、聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障害のため、看護にあたり特別なコミュニケーション技術が必要な障害者の入院におけるコミュニケーションの支援についてとした後、保健医療機関の職員が当該入院中の患者とのコミュニケーションの技術を習得するまでの間と、 当該保健医療機関の看護要員による看護を代替し、または看護要員の看護力を補充するようなことがあってはならないことという条件のもと、看護にあたりコミュニケーションに特別な技術が必要な障害を有する患者の入院において、入院前から支援を行っている等、当該患者へのコミュニケーション支援に熟知している支援者が、当該患者の負担により、その入院中に付き添うことは差し支えない、と、その取り扱いについて、保健医療機関や審査支払い機関などに対し、周知徹底を求めるものとなっています。なお、改正障害者総合支援法の施行は、平成30年4月となっています。以上で2ヶ月にわたりお届けしてきた厚生労働省社会援護局障害保健福祉部障害福祉課課長補佐照井直樹さんによる講演障害者総合支援法の改正についてを終わります。